人の通らない軒明かりばかり明らかな路地を抜けて表へ出ると風が吹く。北へ向き直るとまともに顔へ当たる。時を切って自分の下宿の方から吹いてくる。その時三四郎は考えた。この風の中を野々宮さんは妹を送って里見まで連れて行ってやるだろう。下宿の2階へ上がって自分の部屋へ入って座ってみるとやっぱり風の音がする。三四郎はこういう風の音を聞くたびに運命という字を思い出す。ゴーとなってくるたびにすくみたくなる。自分ながら決して強い男とは思っていない。考えると上京以来自分の運命は大概与次郎のためにこしらえられている。しかも多少の程度において和気愛然たる翻弄を受けるようにこしらえられている。与次郎は愛すべきいたずら者である。交互もこの愛すべきいたずら者のために自分の運命を握られていそうに思う。風がしきりに吹く。確かに与次郎以上の風である。三四郎は母から来た30円を枕元へ置いて寝た。この30円も運命の翻弄が生んだものである。この30円がこれから先どんな働きをするかまるでわからない。自分はこれを峰子に返しに行く。峰子がこれを受け取るときにまた一煽り来るに決まっている。三四郎はなるべく大きく来ればいいと思った。三四郎はそれなり寝ついた。運命も与次郎も手を下しようのないくらい健やかな寝に行った。すると反証の音で目が覚めた。どこかで人声がする。東京の火事はこれで2件目である。三四郎は寝巻きの上へ羽織を引っ掛けて窓を開けた。風はだいぶ落ちている。向こうの2階屋が風のなる中に真っ黒に見える。家が黒いほど家の後ろの空は赤かった。三四郎は寒いのを我慢してしばらくこの赤いものを見つめていた。その時三四郎の頭には運命がありありと赤く映った。三四郎はまた暖かい布団の中に潜り込んだ。そうして赤い運命の中で狂い回る多くの人の身の上を忘れた。夜が明ければ常の人である。制服をつけてノートを持って学校へ出た。ただ30円を懐にすることだけは忘れなかった。あいにく時間割の都合が悪い。3時までぎっしり詰まっている。3時過ぎに行けばよしこも学校から帰ってきているだろう。ことによれば里見京介という兄もうちかもしれない。人がいては金を返すのが全くダメのような気がする。また与次郎が話しかけた。
ゆうべはお談義を聞いたか？
何、お談義というほどでもない。
そうだろう。野々宮さんはあれで訳の分かった人だからな。
と言ってどこかへ行ってしまった。2時間後の講義の時にまた出会った。
広田先生のことは大丈夫。うまくいきそうだ。
という。どこまでことが運んだかと聞いてみると。
いや、心配しないでもいい。いずれゆっくり話す。 先生が君がしばらく来ないと言って聞いていたぜ。時々行くがいい。先生は独り者だからな。我々が慰めてやらんといかん。今度は何か買ってこい。
と言いっぱなしてそれなり消えてしまった。すると次の時間にまたどこからか現れた。今度は何と思ったか講義の最中に突然、金受け取ったりや、と電報のようなものを白紙へ書いて出した。三四郎は返事を書こうと思って教師の方を見ると、教師がちゃんとこっちを見ている。白紙を丸めて足の下へ投げた。講義が終わるのを待って初めて返事をした。
金は受け取った。ここにある。
そうか。それはよかった。返すつもりか？
無論返すさ。
それがよかろう。早く返すがいい。
今日返そうと思う。
うん。昼過ぎ遅くならいるかもしれない。
どこかへ行くのか？
行くとも。毎日毎日絵に描かれに行く。もうよっぽどできたろう。
原口さんのところか。
うん。
三四郎は与次郎から原口さんの縮小を聞き取った。